人生の落とし穴を避ける35ポイント。その1、忙しいとチャンスをなくす。仕事の予定を1秒を潰してしまいます。毎日朝から晩まで予定がたくさん入っていると充実しているように感じるもの。いかにも仕事ができる人のように映ったり、社会から求められているように感じたりもしますね。忙しさに充実感を覚える人は少なくありません。予定を1秒を超えるとポリシーとしている人もいるようです。特に仕事が嫌いになっている人はその傾向が顕著です。たくさん予定があることに快感を覚える人もいるのではないでしょうか。しかし、ここに落とし穴があります。いつ暇もないこと忙しいことと危険なことはありません。忙しくなればなるほど大切なチャンスが冷めなくなるからです。例えば、遊びの誘いがあっても忙しいと断らなければいけません。仕事のチャンスが舞い込んでも忙しいと断らなければいけません。行きたいコンサートがあっても忙しいと諦めなければなりません。予約困難なお店に急な日が出ても忙しいと諦めなければなりません。美味しい料理を食べる機会があっても忙しいとゆっくり味わう暇がありません。仕事で忙しいと妻の出産に立ち会うチャンスを逃します。我が子の産地や運動会に行くチャンスを逃します。友人からの誘いがあっても断らなければいけません。あまり忙しいと健康診断に行く暇もありません。何らかの病気がある場合、増加点のチャンスを逃します。忙しいのはいいのですが、忙しすぎるのはよくありません。時間に余裕がないとチャンスがあっても冷めなくなります。あの時間があれば、どこかで悔やんでも、時すぐに落とし、余裕のない忙しさは、どこにしかありません。西予定で見られたスケジュールとは、意外とチャンスの見込む隙がないということです。ビジネスのチャンス、出会いのチャンス、遊びのチャンスなど、あらゆるチャンスを逃すのです。チャンスは突然やってくるものです。何の前でもなく、いきなり目の前に現れます。チャンスをつかみたいなら、適度な暇を作っておくことが大切です。スケジュール帳に隠しないと、実際ないようではいけません。忙しくなりすぎないよう、適度な暇を作っておきましょう。時間に余裕を作っておくことは大切です。スケジュール帳には、適度な暇を作っておくことがいいのです。予定を無視できない。適度な暇を作る。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その2、最後の時間の最初に使っているから、うまくいかない。時間を作ろうとすると、睡眠時間を削ることから始めてしまいます。これがいけないのです。まさに、伝統の始まりです。睡眠時間を削るのは最後の時間です。他の時間を全て試して、他の方法がなくなって、いよいよという時になって、ようやく手をつけるものです。にもかかわらず、多くの人は時間を作るための最初の時間として、睡眠時間を削っているのです。睡眠時間を削ると、まもなく確実感が始まります。睡眠不足で頭が回らなくなり、日中のパフォーマンスが著しく低下します。省力が落ちているアイデアも出ない。集中しかできないので、仕事は遅くなる。仕事の精度も下がって、ミスも増える。ミスが増えると、その方法が少なくて、対応になります。ますます時間がなくなり、再び睡眠時間を削るという手段なし、次回が再度するという時間です。常時睡眠不足となります。表情も悪くなり、新陳代謝も低下して、利用も良くなりません。いつも目の下の方が悪くなるのです。睡眠力は、人の体力の一つであり、生きていく上で欠かせません。人は一切眠らない状態が続くと、最終的に生命を維持できなくなることが分かっています。だから、現在、時間の制限の組み立てレースは行われていません。昔行われていた時期はありましたが、健康に対する影響が大きすぎることが判明し、行われなくなりました。ある年は24時間や48時間など制限時間付きの組み立てレースです。睡眠時間の削ることは、命を削ることと等しい行為なのです。睡眠時間を削らなくても、時間を削る手段はたくさんあります。業務効率化するを活用する。余計な仕事をやめる。無駄な会議をやめる。新しい仕事をやることはノートを伸ばしてもらう。飲み会や遊びの誘いを断る。人に手伝ってもらう。移動時間や隙間時間を活用する。朝食や集中力が必要な仕事は午前中に行う。早めに出社して、邪魔な早めに時間帯に仕事をする。気づかないうちに余計なことをたくさんしているので、それらを削っていけば自然と時間が上がります。周りに迷惑がかかる、先方に迷惑がかかるという判断に関わりすぎないことです。睡眠時間を削るのは最後の時間です。健康と生命に関わる時間ですから、兄に手を出してはいけません。大事な睡眠時間では死することが必要なのです。睡眠を削って時間を練習させるのは最後の時間とする。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その3、マナは時間によって変化する。新幹線でリクライニングを倒すときどうしていますか。一般的には後ろの人に背もたれ倒してもいいですかと断り入れることが多いのではないでしょうか。リクライニングを倒すときは後ろの人に背もたれるのが昔からマナーとされています。実際そういうマナーを行われているよう社内でアナウンスもされていました。ところが現在このマナーが変化しつつあります。2014年現在鉄道各社では後ろの人の声かけを推奨するアナウンスがなくなりました。つまり良いマナーという位置づけからで3秒音という状況となっています。声をかけられることを不快に思う人が増えました。映画や音楽を楽しんでいる人はイヤホンを外して聞き直さなければいけません。突然声をかけることに抵抗感を覚える人もいます。また後ろの人が眠っている場合声をかけるのも難しい状況があります。そもそもリクライニングは後ろに倒れるように設計されているので普通に倒しても問題がないはずです。もちろんマナーとして存在はしていますが3秒音が続いている状態です。現在は必ずしも良いマナーとは言えなくなっている前に注意が必要です。言葉や常識は時代とともに変化することは有名な話ですが、これはマナーについても同じです。マナーも時代とともに変化します。以前はグッドマナーとされていたことが逆にマナーに変化するといった逆転症もあります。昔からマナーとして通しているという考え方には注意です。昔から続いているマナーだからといって今も良いマナーとはありません。マナーの変化に敏感になっておきましょう。マナーの変化に注意する。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その4、キャンセルの出前など事情もなく他人に対抗させない。キャンセルの出前など事情もなく他人に対抗させてしまいます。ホテルやレストランの予約をキャンセルするとき他人に対抗してもらいます。レッスンやクリニックの予約をキャンセルするとき他人に対抗してもらいます。親や友人など身近な人の前に出ますのは心苦しいもの。恥ずかしい、申し訳ないといった気持ちになって電話番号を捨てなくなります。先方からすると本人以外からのキャンセル連絡は違和感を覚えます。本人から連絡できない事情は何だろうと思います。代理人の場合確認が必要になることもあります。ところによっては本人以外からのキャンセルは受け付けが難しいこともあります。もちろんどうしても本人からできない事情があります。事故、入院、体調不良などやむを得ない事情があるわけですが、そうでないならできるだけ本人から直接連絡を入れたい。申し訳ない、恥ずかしいなど感じるかもしれませんが、案内すぎです。キャンセルは日常でよくあることです。珍しいことでもありません。お店やクリニックとしても慣れています。そもそも無断キャンセルに比べればはるかに好印象です。キャンセルの電話連絡をすることはできなければ、他のお客さんの受け入れられます。キャンセルするとき申し訳ございませんと丁寧に謝れば心よく了承しています。しかることも本当に言われることもないので安心してください。そういうことからまた後回お待ちしておりますと優しい言葉をかけてもらえることもあります。早めに連絡を入れればキャンセルがかかることもありません。キャンセルがかかるとしてもきちんと伝えればいいことです。抵抗があるとしても勇気を出して連絡するのがいい。キャンセルの電話連絡は事情がない限り本人が行うのがです。キャンセルの電話連絡は事情がない限りできるだけ本人が行う。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その後、夢を語られては夢は叶わない。夢を語るのが大好きな人がいます。私はこんな夢があります。将来は何々になりたいです。いつか何々を叶えたいです。小型の夢を語る人は少なくありません。夢を語ることには一種の高揚感と満足感があります。誰かに立って自分の夢を聞いてもらうとそれだけ嬉しくて何々に満足してしまいます。話している時間の中でどんどんイメージが膨らんでいき、まだ叶えていないのに常に叶えたかのような錯覚を覚えるのです。ここに注意があります。夢を語ることも時間とエネルギーが必要です。たくさん語れば語ること高揚感や満足感が得られて気持ちいいですが、その分時間とエネルギーが差があります。夢を語りすぎると貴重な時間とエネルギーが消費される場合となる。夢を語ることに時間とエネルギーを割いてそこで満足を得ていては、肝心の心を回す時間とエネルギーがなくなるのです。夢を語るのはいいのですが、語ることに満足してでもしなくなっては意味がありません。夢を語る必要なのは一種のように行動です。行動しはありません。実際に具体的なアクションを起こすことが必要です。曲分すると行動さえできているなら夢を語る必要もないのです。夢を語る暇があれば行動しましょう。夢で貴重な時間とエネルギーは夢を語るより行動のような特策です。一つでも夢で今すぐ夢につながることをしましょう。やる人と迷わせれば全て早く夢が叶います。行動だけが夢を叶える唯一の方法なのです。夢を語る暇があれば行動する。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その6、最初からパスを行うことにならない。まずも最初から渡さないようにしましょう。勉強でも仕事でもスポーツでも何でもそうです。その時は調子が良いように感じていける。と思うことがあります。そんなことはアクセル全体に相手するのまさにまで理想最初からパスをしなくして必ず息切れを起こします。大きな疲労のままで落としてまともなパフォーマンスを発揮できなくなります。今回の実力を発揮できず中途半端な結果となるのです。マラソンと同じです。最初から実力を上回るペースでパスを行うことになりません。有酸素運動ではなく無酸素運動になります。途中で息切れを起こし強烈な疲労に襲われパフォーマンスがぐっと下がります。普段のペースより遅くなってしまい労働の結果となるのです。人間はロボットではありません。動いたら最初にパスを息切れを起こします。実力を無視して動いたりすると必ず肩が強烈な疲労に襲われ倒れそうなことになります。最悪の場合途中棄権となる可能性もあるのです。大切なのはマイペースです。今日は調子がいいと思っても油断は禁物です。私には注意して普段と同じペースを実施しましょう。無限にパワーが湧けるように感じられるのは高揚感による錯覚です。自分のコントロールしてマイペースを実施することが大切です。普段どういうのか普段どういうパフォーマンスを発揮できるのです。長期的な仕事は低サインが長引くことを乗り越えられます。飛ばしたくても飛ばさないことも自己コントロールの一つです。調子が良くても最初から飛ばさない。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その7、 今の時代、相手の体にタッチしているのはリスクがある。相手を呼ぶとき、相手の体にタッチするといいます。よく見かけるのは、肩を飛んたたいて気づかせるというものです。もちろん、口を開けた関係でありのです。お互いを知っている者同士で気づかないようという関係なら、肩を叩いても普通に感じ、嫌な印象もありません。しかし、初対面の人や関係の最初には注意が必要です。相手の女性なら、深い感じることがあります。悪いはなくても、セクハラになる可能性があります。こちらはそんなつもりはなくても、相手にそう思われることがあります。気持ち悪いスキンシップと思われ、嫌られてしまいます。マナは、時代によって変わります。昔は政府だったことも、今ではアウトということもあります。今はセクハラに厳しい時代なので、慎重になっておくことはありません。相手が男性であっても、油断はできません。突然、体に触れることして、いい気がしません。直接相手の体に触れるのは、誰でもストレスがあります。立ち上がりなど、体に触れた方が分かりやすいと思いますが、今の時代ではリスクがあります。そんなつもりではなかったと思っても、相手がどう感じるかが大切です。相手に気づいてもらいたいときは、声で呼ぶのがマナーです。相手の名前を知っているなら、マナーさんと言えばいいことです。名前を知らない人であれば、すみません、のことを言えば、相手は私のことかな、と踏みにかけます。なかなか気づいてくれないときは、大きな声で呼べば、相手は気づいてもらいます。できるだけ相手に立ちしない方法で気づいてもらうのがスマートです。相手に気づいてもらいたいときは、立ち上がる、声で呼ぶようにする。人生の落とし穴を下げる30の本と、その足を組むのはいい。足の裏を見せるのがいけない。ちょっと痛いな、OK です。座ったままずっと同じ姿勢でいるのも使えます。長時間となると血行を悪くしたり、自律神経を圧迫したりなど健康に良くありませんが、ほとんど問題ありません。足を組むといつもと違った姿勢になります。筋肉の緊張が増えたり、体の使いが悪いなり、リフレッシュやリラックスに効果的です。足を組むと、空の印象を出されいつもと違った自分を演出できるでしょう。時々姿勢を変えたくて足を組むこともあるのではないでしょうか。しかし、足を組むのはいいのですが、注意したいことがあります。足の裏を見せるのは良くありません。時々足の裏を見せる姿勢で足を組んでいる人を見かけます。本人は楽な姿勢で帰ってきたかもしれませんが、足の裏を見せられている側にとっては気持ちよくありません。靴の裏は本来汚れていてきないところです。砂が泥がついていて不衛生なんです。靴を履いてくるのが悪いこともあります。そんな汚れた靴の裏を処理するのは非常に許しくて関わることです。汚れているところを処理すると肺が回ります。自分は良くても優勝にとってストレスです。ちょっとした調子足の裏の処理で迷惑をかけることも考えられます。モデルや俳優が足を組んでいる姿を見かけることがありますが、彼らの裏は足の裏を見せることはありません。足の裏を見せることは優勝に肺が回って自分の身まで押してしまうことを知っています。人に慣れる仕事をしているのは足を組むことはあっても足の裏で絶対見せないのです。足を組むことがあれば足の裏を見せる姿勢になっていないか振り返ってみてください。特に高等の場合は厳禁です。心がけながら注意しましょう。足を組むとき足の裏を見せないようにする。人生の落とし穴を下げる30のポイント。その9、話がこじれたときは原点に帰るのが一番。話がこじれることがあります。早く話を進めたいところですが、なかなかまとまりません。そのまま話を進めると、ますますこじれていくからです。話の意図のせいで仕方ないときがあるのです。話がこじれたときはどうするか。原点に帰ることです。話がこじれたときは往々にして原点から添えています。いつの間にか話が出たり、変な方向に進んでいたり、運転が変わっていたりしています。お互いの認識が生じている場合は、どれだけ話し合っても合意はいかません。話がこじれたときこそ原点に帰ることが大事なのです。例えば、進学のことで話がこじれたときは原点に帰りましょう。将来近い仕事のために進学するのか、選択肢を増やすために進学するのか、ただ何となく進学したいのか、何のために進学するのかという交渉で話が閉じた時も原点に帰りましょう。金額についての交渉なのか、環境改善についての交渉なのか、何のための交渉なのか、何のための交渉だろうかと思い出すと、金額で話がすんなりまとまります。原点に帰れば相手は悪くいくものです。乗せていただくことで話がまとまりやすくなるのです。話が閉じた時は原点に帰る。人生の落とし穴を下げる30のポイント。その10、心の顔を3度。優しい人だと言って心が胸に大きいわけではない。世の中には優しい人がいます。本当に優しくて何でも簡単に接してくれる人がいるものですね。優しい人がいると自然と気持ちが緩みます。あの人は優しいからきっと許してくれる。どんな話も心を聞いてくれる。優しい人がつい甘えてしまいますね。無用意したり、相手を見ないしたり、しなしです。しかし、優しい人だからと言って何でも OK してくれるとは心の顔を3度ということがあります。どれだけ女の人でも何度も向こうのことをされると怒り出すという意味です。何にも限界があります。自分の能力を超えることは正直できません。あの人は優しいと言ってどんな話も心を聞いてくれるとは限りません。優しい人でも疲れていることがあります。聞きたくない話もあります。優しい人だと言ってどんな仕事でも引き受けてくれるとは限りません。深く返事で解決してくれるかもしれませんが、心の内はありません。実際は嫌なら、やりたくないなと思いながら引き受けていることがあります。改善をしてくれたとしても、やはり負担をかけていることに変わりません。優しい人は普通の人より心が強い気というだけであって、心が胸に大きいわけではありません。優しい人だと言って何でも許してくれる、何でも引き受けてくれると思うのは要注意。その人の人間関係に入るかもしれません。優しい人も人間です。限界があるし、心も胸に大きいわけではありません。優しい人は深い態度や表情を表現しないのが上手なのかもしれません。迷惑をかけることがあれば許してもらえて、当然と思わずきちんと頭を下げて謝りましょう。話を長らく聞いてもらった時も、急な仕事をお願いした時も、後からしっかり声をしましょう。優しい人だと言って甘えすぎないことが大切なのです。優しい人だと言って甘えすぎないようにする。人生の落とし穴を下げる30のポイント。その11、まだ家にいるのに今向かっています。放送するのは LG。約束の時間に来ないので先方から電話がかかってきました。まだ出発していないのに今向かっていますという人がいます。実際はまだ家にいます。寝坊して準備が遅くなりました。正直にまだ家にいます。今から出発しますと言うと相手が知らないそうなので嘘をつくんです。今向かっていますと、いや相手はじゃあもうすぐ来ようと思い甘いもんでおられません。しかしこれはよくありません。腰の嘘は相手のためではなく自分のためが前提になっています。相手は天と待たされることになります。ただ、実際待たせていることを余計に待たせてしまうことになります。少しでも診療室の傷を小さくしようとします。こちらの様子は未来にはならないように思いますが、誤解です。こちらの様子は相手に未来にはならないように思いますが、意外と悪いものです。腰の嘘は恐れ高いであります。今向かっていますと言った場合になかなか到着しないので、実際はまだ家にいたんだろうと気づくのです。こういう人は到着して外交一番重大になって、電車賃になって、体調不良が悪くてと言い訳をするのが多いんです。謝るように先に言い訳をします。そして診療を失っていくのです。こういう人は恐れ高いで大きな失敗を犯します。その時は無理やり過ごしてもいつか仕事のことで取り返しのさらに失敗をして痛い目に遭うのです。腰の嘘はやめて正直に言いましょう。寝坊したら寝坊したと正直に伝えることです。今から言います。急いで参りますと正直に言う方が相手は時間の過ごす方法を考えます。おしゃれのことは消費者順位のためにと考えます。正直に言ってきちんと疲れた方が診療が起きたとしてもまだ傷が浅くするのです。まだ家にいるなら今向かっていますと嘘をつくのではなく正直に言う。人生の落とし穴を下げる30のポイント。その12、今日誰から挨拶されなかったのはあなたが挨拶しなかったから。今日誰から挨拶されなかったという人がいます。みんな自分のことを無視しました。こちらの存在には気づいてはいるものの声をかけることはありませんでした。すれ違ったものの挨拶のことがありませんでした。周りから挨拶されなかったのは肝心な理由です。自分から挨拶しなかったからです。挨拶されたら挨拶するという姿勢になっています。それではいかにです。受けの姿勢では挨拶されなくて当然です。前々からそういう姿勢をしているので周りの人は声をかけられたくないのかなとさして挨拶してこないのです。まずこちらから挨拶するという姿勢が正解です。とにかくこちらからどんどん積極的に挨拶していくのです。友人や先生もあったらこちらから率先して挨拶しましょう。また同僚、上司も一線の店員さんもあったらすぐさまこちらから挨拶しましょう。相手が社員に入ったらすぐ声をかけます。こちらから挨拶すれば向こうも挨拶を返してくれます。それだけのことです。挨拶はしているものではないのですが、どんどん声をかけるのがいいのです。たくさん挨拶されたならたくさん挨拶しましょう。笑顔で挨拶されたなら笑顔で挨拶しましょう。時々挨拶が返ってこないこともあるかもしれません。気にすることなくどしどし挨拶を続けましょう。人間関係には体の法則が働いています。挨拶は人間関係の準備なので、よく挨拶する人は必ず人付き合いに恵まれるのです。挨拶は受けにならず率先して行う。人生の落とし穴を下げる30のポイント。その13、空気を読むことを周りに同調することだと感じていないか。空気を読む。そう聞いたときどんな考えをイメージするでしょうか。空気を読むことをイコール周りに同調することと思っている人がいます。これは違うのです。確かに場の空気を壊さないようとなることは大切です。だからといってとにかく周りに同調すればいいという意味ではありません。空気を読むことを何も考えず周りに同調することだと誤解していると思われる落とし穴になります。自分の考えが良すぎるのに逃げられなくなります。周りに同調することが正しい力を感じられ、気づくと周りに流される人になっているのです。これは危険です。空気を読むとはどういうことなのか。主な意味としてはその場の雰囲気から同調させることを言います。しかしそれだけではありません。同調させた上でその場で自分がすることや相手の欲しいことなどを推測判断して行動に移すことを言います。そこにはきちんとした自分軸があって自分で考えるというプロセスがあるのです。空気を読んで同調することは大事なことですが、くれぐれも想定して周りに同調することではないよう注意してください。同調が強くなったとしても自分の意味に反することなら正直に伝えることも必要です。私は結構です。それはどうでしょうか。私は違った意見があります。 時には同調しない意見が大切になることもあります。空気を読むのが上手な人は自分自己の質も周りに合わせています。周りがミス、答えが上手だとしても自分は違うと感じたら勇気を出してどういうことも必要なのです。空気を読むことを周りに同調することだと勘違いしない。人生の落とし穴を押さえる30のポイント。その14、トイレの個室に入った時まずすべきこと。あなたがトイレの個室に入った時まずすべきことは何でしょうか。用を足すことではありません。ヒントを苦しまれるはずです。正解はただ一つ。ずばりトイレットペーパーの確認です。クスッと笑ってしまうかもしれませんが、これは真面目な話です。用を足し終わってからそうとした時、トイレットペーパーがないと気づくことがあります。読みながらと思いきやどこにもない。あたりを強調して探しますが、信じられないことの読みは一つもないのです。一瞬で顔面操作になります。まさに突然訪れるピンチ。自分が今置かれている状況が非常に危機的であることを悟るのです。用足し終わってから気づいてからでは遅いのです。かなり今と言われてはいけません。どうしようとなります。超の時の話も、はい、の時の最悪です。トイレの個室からではありません。トイレの中で泣きそうになるのです。絶対絶命のピンチは意外なところで訪れるのです。だからこそトイレの個室に入ったら、まずトイレットペーパーの確認です。用足す前に確認したい。男性女性に関わらず全ての人にトイレットペーパーの確認して教えておくことをお勧めします。意外とこういう大事なことを親は教えてくれません。だからこそ難しい癖をつけておきたい。些細な癖ですが、日常生活で役立つのは間違いありません。癖のピンチは防ぎましょう。危ないことだった。気づけてよかった。必ずいつか救われる場面があるはずです。トイレットペーパーの確認癖をつけておく。人生の落とし穴を押さえる30のポイント。その15、お金目的で働いているなら医療を達成するのは難しい。お金目的で働いているなら医療達成は難しいと思ってください。この当在お金目的で医療を達成した人はいないからです。医療を達した人は偉人です。偉人と呼ばれる人を思い出してください。初心に足を運び、偉人の伝統を生み出してみるといいでしょう。例えば、お札の半分をなっている渋沢栄一、つまねこ、北里島三郎です。冬の札であれば、福沢幸、九州地域を乗り切れよう、緑などを夏目創生になります。偉人たちはなお金目的で頑張っていたわけではありません。お金目的で頑張ったというか、医療を達成しましたという人は一人もいません。同時にも世の中の人のために仕事をしたというか、医療に必ず、他の社会的な目的も通じます。お金の目的になると、すべてのお金に左右されます。せっかく大きな夢や志があっても、お金が大事になるとお金の方に流されてしまい、自身の道になります。周りからの協力が良くなったり、仕事のモチベーションが良くなったりするのです。もちろん、お金を失礼は言われてはありません。確かに、お金は大切なものですが、あくまで医療を目指すのはお金が一緒に言うためのやめた方がいいということです。自分は今、お金の目的で仕事をしているのだろうか、世の中の人のために仕事をしているのだろうかと問いかけていることです。医療を目指すならお金のことは忘れ、世の中の人のために邁進することが大切です。医療を目指すならお金のことは忘れ、世の中の人のために邁進する。健康食品に頼るは絶対だねという人がいます。タンパク質不足にもかかわらず、プロテインも行います。貧血にもかかわらず、鉄分のサプリメントを何とかします。痛みが足りないのに、痛み剤も服用しません。口に塩物が自分の仕事を読んだために行います。健康食品に頼るは悪いこと、健康なことだと思っているのです。もちろん、そんな普段の食事です。一日3回、きちんとバランスの良い食事をとります。普段の食事から十分な栄養がしっかり取れているなら、そういうことしたことはありません。しかし、普段の食事をとっていて、なお不足しているケースもあります。もともと、朝食の症、転職員の症、自動を変えているでしょう。普段の食事から十分な栄養を取るのが難しいなら、健康食品に頼るはいいのです。かたくなに行うのも考えものです。健康食品に頼るは悪いこと、健康なことと決めつけるのもよくありません。以上だって健康食品を拒んでいると栄養不足のままになります。普段の食事からタンパク質の摂取量の摂取が難しいなら、プロテインを頼ればいいことです。健康診断で貧血や痛み不足を指摘されたら、鉄分や痛みのサプリメントを頼ればいいのです。食事をおろそかにして健康食品で頼るのは便利ですが、食事を食べられない栄養を健康食品で補うには問題ありません。現代社会は便利な世の中です。健康食品があります。飲みやすいプロテインや便利なサプリメントが選んでられています。ジュースのようなプロテインやお菓子のようなサプリメントもあります。とにかくプロテインはダメなサプリメントに頼ってはいけないと、以上発ているとのままになります。健康食品に頼ってはいけないというのは古い考え方です。頼るものには素直に頼ること。せっかく正しい健康食品があるのですから、必要に応じてどうしても頼ればいいのです。普段の食事から十分な栄養が取れないなら、素直に健康食品を頼る。人生の落とし穴を押さえる30のポイント。その17、気になる点があればちょっとおかしいんじゃないと、職人になるもの、嫌な客と思われそう、足つくれなと思われそうと思い目をつぶることもあるかもしれません。言いたい気持ちがあるものをぐっと我慢することもあるかもしれません。あまりクレームを言うのも相手に悪いと思ってしまいます。しかし、クレームだからといって、すべてが嫌な客や足つくれなにつながるわけではありません。企業にとってクレームは改善の内容です。大いに歓迎されます。クレームのおかげで商品やサービスの悪い点について改善につながるのです。では、クレームの何がいけないのかというと、言い方なのです。クレームを言わないのは不安があるということもあり、ストレスを感じている原因であることが多い。嫌な客と思っていて、時には強い怒りを感じていることも少なくありません。つい感情が先走って、乱暴なことが難しいのです。これが良くないのです。相手も人間です。いくら相手に嫌な客としても、乱暴な言い方がいいと、相手はあなたの上でしょう。むっとしたに故障なりつくものです。相手気づかないうちにそうなったこともあります。だからこそ、クレームを言うときは、一層の慎重さが求められます。クレームを伝えるときは、丁寧な態度と言葉遣いを心がけたい。少し気になることがあるのですが、ちょっとお伝えしたいことがあるのですが、ちょっとご相談があるのですが、よろしいでしょうか。まず、丁寧な態度から始めます。そして、できるだけ角の立たないような言い方を心がけるのがお伝えです。腰を低くしながら、丁寧にクレームを伝えるのです。丁寧な態度と言葉遣いがあれば、相手もそんなに受け止められます。アンケートと繋がって、クレームを伝えたいこともあるでしょう。そんなときも、角の立たないような書き方を心がけることが大切です。丁寧な文面な読んだ人もあることと受け止めてくれず、改善してくれます。クレームを言うときは、丁寧な態度と言葉遣いを心がける。人生の落とし穴を押さえる30のポイント。その18、話にならないからといって責任者を出せというのは無理。責任者を出せという人がいます。これは新人さんとのやり取りの特に良いなしです。質問しても確認しますと奥に引っ込んで戻ってきます。もう一度質問すると再び確認しますと奥に引っ込んで戻ってきます。もどかしいやり取りがするとこの人ではダメだ。話にならないということで責任者を出せというのです。これは良くありません。相手に失礼です。責任者を出せはあなたは頼りない仕事ができない人間だと言っているのと同じです。頼りにされていないと感じた相手はショックを受けます。言い方によっては心に傷を負うこともありかねません。新人さんであってもきちんとリスペクトしてすることが大切です。もどかしいやり取りがするかもしれませんが確認しますと奥に引っ込んで戻ってくるやり取りが何回かするかもしれませんが、それだけのことです。時間がかかりますが、きちんと確認してくれます。別に仕事をさせているわけでもなく、むしろ一生懸命です。新人を育てているという感覚で接していただきます。最後まで相手の気合姿勢を見せることで、遠くもないあなたをリスペクトしていますというメッセージも伝えられます。新人では対処していないケースもあるかもしれません。そんなときはこちらからお願いしなくても責任者ができます。責任者を出せのことは不要なのです。話にならないからといって責任者を出せとは言わない。人生の落とし穴を押さえる30のポイント。その19、貧困なくなると節約をしなくてもできない。節約をしたいなら最低限の金銭的余裕が必要です。お金がなくて貧困なくなると節約したくてもできないことが多いからです。例えば、日頃から缶コーヒーを喜んでいて、お気に入りのメーカーがあるとします。1本ずつ缶コーヒーを入れたので、費用を抑えようと考えを思いつきました。維持を抑えるという視点はグッドです。箱買いをすれば一社の中の金額がグッと引き抑えられます。買い置きしておけばわざわざ買いに行くのもあるので、時間の節約にもなります。ところが、ここで一つ問題が発生しました。箱買いをすればある程度まとまったお金が必要です。一箱買いだけの金銭的余裕がないといけません。一箱で買えば安いと笑っていても、その気がしのような利益の生活だと手が出せないのです。これは保険料の年代でも同じです。月払いを年代にした方が安くなると笑っていても、年代ができるだけの金銭的余裕がないといけません。税金も1ヶ月分より半年分や1年分の方が安くなりますが、やはり購入のまとまったお金が必要になります。これは引っ越しも言える話です。家賃を抑えるため安いアパートに引っ越したい状況があるとします。引っ越しは資金、税金、引っ越し費用などまとまった初期費用が必要です。初期費用が払えないと引っ越し費用もできません。ずっと買い出しも払い続けることになり、貧困から出せないのです。お金がないから節約しようと思うのですが、現実では貧困が決まる状態となると、もはや節約したくてもできません。節約をしたいなら最低限の金銭的余裕を作っておく必要があります。一定の貯蓄があるとしたことはありません。金銭的余裕があるからこそ節約がスムーズにできるのです。箱買いや1年分の購入ができるだけの金銭的余裕を作っておく。人生の落とし穴を押さえる30のポイント。その20、タイムセールだからといって無理に買う必要はない。お店で時々見聞きするのはタイムセールです。タイムセールです。今なら 30% オフです。本日18時までのラストチャンスです。タイムセールが待つのような価値があって気分も上げてくれますね。 普段より安く買えるチャンスであり、ここが特別瞬間でもあるでしょう。さて、タイムセールに目をからやらせるのはいいのですが、ここで気になる行動に走ってしまいます。タイムセールを見つけるやら、何か必死で買おうとするしかないのです。何か買わなければ、損と言わんばかりに無理やり買い物をしようとします。今すぐ必要なものでなくても、安いから、お得だから、チャンスだから、といった意味で買おうとします。もちろん必要なものであれば、購入してもいいのです。前から購入すると決めているものがあり、たまたまタイミングをタイムセールが始めれば迷うことはありません。普段より安く買える絶好のチャンス。確実に必要なものであれば、少々高くてもタイムセール瞬間が一番です。しかし、タイムセールだからといって、無理なく必要はありません。何か買わなければいけないと焦りを感じるかもしれませんが、無理に自分を増やす必要はありません。タイムセールは、あまり言わないです。必要なものを買うのは OK ですが、必要ないものを買うのは NG です。必要ないものを買ったところで無理になるわけです。お金を払って無理を買うもの。無駄遣いになるかに、部屋のスペースも占領します。衝動に任せて買い物をすると後悔が待っています。買ったときはお得に買えてラッキーと思いますが、後から冷静になると考えが変わります。やっぱりいらなかったね。無駄遣いをした隣の直です。タイムセールを利用すれば節約になると思いますが、そもそも買わないのが一番の節約です。どれだけ安くなったところで必要ないものは必要ありません。面白いことにタイムセールは必要ないものでも必要であるように感じやすくなる傾向があります。タイムセールの誘惑に惑わされるとどんどんお金が減っていく一方です。余計な買い物と無駄遣いが増えていき、なかなかお金が足りません。冷静になって買い物をすることです。何か買わなければ損という心理に脅されないことが大切です。タイムセールを見たら冷静になろうと自分に言い聞かせましょう。タイムセールだからこそ普段以上に冷静でいることが求められます。タイムセールに脅されず本当に必要なもので買う。人生の落とし穴を下げる30のポイント。その11、踏むことは踏まれる因果だ。後ろを踏み出す急に道を迷ってしまいます。これは子供に多いです。自転車を越えて追い抜きした急に走り出した子供のぶつかり事故があります。7歳ということがありますが、まさにそうです。交通事故などは7歳全部の子供になります。安全確認がまだきちんと身についていない年頃です。子供は急に走り出すことがあって交通事故になりやすいのです。これは本当に危険です。大人であれば踏みて行動を確認してからなりますが、7歳全部の子供はまだそういう確認習慣が欲しい。自転車と歩行者の交通事故は少なくありません。自転車の話も車だったら大変です。命に関わる事故なり取り返しやすくなることもあります。踏むことは踏まれる因果です。自分のことを確認する意味もありますが、それだけではありません。高校の自転車や車に対して今から学びますよと言われずになります。前方に行く人が踏みたらこの人は慣れようとしているのだろうと、とはにスピードを落としてこの動画を出しないから大丈夫と思ってもらえません。音がしなくても近づいていることがあります。詳しい機械が音がしません。自転車も音がしません。電気自動車もガソリン車と違って静かに走行します。急になると後ろから追う人や車と接触して大変危険です。歩道であっても勢いよく自転車を走行する人がいます。歩道車の端まで道を曲がるときは後ろを踏む癖をつけておきましょう。前の方でも身についていない人がいます。音でまだ身についていないならきちんと苦戦しておくことをお勧めします。一時踏むのは面倒に思いますが自分のためです。些細な癖ですが命に関わる大切な癖なのです。歩道車の端まで道を曲がるときは踏んで行動を確認する。人生の音が下げる30のポイント。その順に、ダウンしたとき回復を焦ってはいけない。急がず焦らずしっかり休むこと。人生ではダウンすることがあります。動機や体の原因でパニックが出てしまうダウンしたときはどうしますか。ダウンしたときはしっかり休むことが大切です。少し疲れたり体力消耗したときなら小さな休憩でも回復します。しかしダウンという状況は少し疲れたり体力消耗したりするのとはレベルが違います。ダウンは一大事です。ダウンは大きなストレスに潰された状況の時に起こります。すぐ回復したくてもそれは無理な重要です。たっぷり療養することが必要になり、きちんと回復するまでに長い時間がかかります。足の骨折をイメージしてください。足を骨折したらすぐ治りません。しばらく安静にすることが必要です。短期までに長い時間がかかり、数週間から数ヶ月はかかります。足にキスをはめて移動するときは車椅子を使うか、松葉杖を使って歩くことになるでしょう。回復を急ぐと帰って悪化させてしまい、短期が止めてしまう恐れがあります。足の骨折したときは無理をせずしダウンするのも同じことです。すぐ回復したいことですが、ダウンするのは一大事のため、なかなか難しいのが現実です。緊急性も高く、今すぐ療養が必要です。回復を急ぐと帰って悪化させてしまい、短期が止めてしまう恐れがあります。ダウンしたときはしばらく安静にしましょう。立ち直るまでに長い時間がかかることを言っています。ダウンしたときはバナナを言っても OK です。仕事が止まってしまい気になるかもしれませんが、自分がダウンしていると考えないことが大切です。甘えることは甘えて、自分は療養に専念しましょう。急がず焦らずゆっくり時間をかけて回復させていきましょう。ダウンしたときはしっかり休むことが必要なのです。心が折れたときは急がず焦らずゆっくり時間をかけて回復させる。人生の落とし穴を下げる30のポイント。その13、ストイックな人がついやりがちなこと。ストイックな人がいます。ストイックに勉強する人、ストイックに練習する人、ストイックに仕事する人、ストイックな人は自分に厳しい様子が見られます。強いことを持ち合わせていて、よくや感情に惑わされず、夢や目標のために自分を厳しくします。努力家のイメージも強く、周りから尊敬もされやすい。すごいな、よくそこまでやるな、と安心させられることがあるのではないでしょうか。そんなストイックな人がついやりがちなことがあります。自分のストイックを他人に強要してしまうことです。自分はこれだけ我慢してこれだけ頑張っている。あなたもこれだけ我慢してこれだけ頑張るべきだと。自分のストイックを勉強してください。自分の我慢と頑張りが当たり前であるように強要するのです。周りからすぐね、素晴らしいねと褒められる周りに進めよう。あなたたちも同じようにするときは当たり前です。ここで人間関係に決断します。自分がストイックになるにはいいのですが、それを強要するとアテンションが変わります。かけてあの人のあまり近づかない方がいいと支えられることになります。例えば、ストイックな上司や先輩は普段もストイックを強要しないです。教育の一環という意味合いではありません。そうすることで自分の操作を終わらせていないという思いも見られます。自分がよく我慢している分、別のところでよく話しているのです。人にはそれだけ時間があります。ストイックな人がいくらでもそうすればいいのですが、それを強要するのはよくありません。ストイックな人がいます。のんびり気ままに対処します。ストイックな人はよくあると思ってやらないです。本人に悪いがないことも多いため、なかなか立ち悪いのです。ストイックは素晴らしいことですが、それを他人に強要するのは NG です。ストイックな人は十分注意しておきましょう。ストイックな人は自分のストイックを他人に強要しない。人生の落とし穴を下げる30のポイント。その14、連帯人だからといって雑が使わない。豊かな時代になり、様々なものが連帯できるようになりました。本や DVD の連帯は損ですが、その限りではありません。車、自転車、洋服、着物、スマホ、パソコン、バッグ、スキー用品、キャンプ用品など、もはや連帯できないものはないといっても過言ではありません。結婚な商品まで連帯できるの。と、目を前することがあるでしょう。無人島やプライベートジェットまで連帯できるのですから、届かずにはいられません。連帯品だからといって雑が使わないことです。自分の所有物ではないので、両親に気づいたりしても抵抗がないかもしれません。気がついても私は取らないだろうと思いますが、実際は割れています。連帯できる確認すれば、今まで誰が買ったのか証明ではあります。返却するとお店の人は戻ってきたものを入念にチェックします。以前より傷や汚れが増えていると雑が使ったと判断します。あまり損傷が極中に高い場合、弁償や修理費を請求される可能性もゼロではありません。連帯金は不正手数の処分されます。容赦に気づけたりして連帯すると持ち主だけでなく、次に管理所にも迷惑がかかります。想像してみてください。自分のものを消化したとき、容赦に気づけたりして連帯されると不快感が覚えるでしょう。たとえ、早くても丁寧なさることが欠かせません。連帯金とはいえ、お店の商品です。一時的に使用権を得ているだけであり、自分のものではありません。自分のものは丁寧なさが、他人のものは雑に扱う必要はありません。それは自己中心的な考え方になっているそうです。本でも DVD も含めても連帯しているものは最終的に連帯が必要ですが、大事に扱うことが欠かせません。友人から借りたものも自分のものでなくても自分のものように丁寧に扱いましょう。できるだけ借りたと同じくらいに綺麗な状態を心がけたい。使用感が出るのは仕方ありませんが、傷や汚れを出すことができるはずです。自分の所有物でないからこそ迷惑をかけないように注意が必要です。連帯金も丁寧に扱う人は他のことも丁寧です。自分の持ち物はもちろん人の仕事も丁寧なので、運やチャンスにも恵まれやすくなります。連帯金の扱い方が今のあなたを褒めるのです。連帯金であっても丁寧に扱う。人生の落とし穴を下げる30のポイント。その15、親が言っているときは会いに行ったほうがいい。活躍中の俳優や芸能人の私で亡くなるニュースを見たことがあります。現地にしていたにもかかわらず突然亡くなるのです。平均年齢を大きく下回って亡くなる人もいます。あんなに元気だったのにこの前のテレビで亡くなったのどうしてと思う。突然の死に戻ると悲しみが溢れます。年に数回はこのテレビニュースを見にします。働き方も突然死、事故に要求しというケースは珍しくありません。これは自分の親も言えることです。まだまだ元気そうだから大丈夫。きっと長生きするだろう。そう思っても実際はわかりません。不謹慎な話ですが、一気にして元気そうに見えてもあることと言ってしまうことがあります。事故で流出することも実際起こることです。車の運転は毎日もあるから怖い。だから親が言っているときは会いに行ったほうがいいのです。子供の正月、大型連休など時間があるときは親が言いたい。親の年齢や帰省の頻度からすると親と過ごす時間がないとそうなればないことに気づかされます。帰省するのも大変なことですが、親の顔を見るのも後ないだろうかと思えば思い越しもあるのではないでしょうか。できるだけ親子をしておくことしたことはありません。高校の下に自分の親の話ということもあります。親子ができるのも親に生きているうちしかできません。親に生きているうちにこの部分親子をしておきましょう。亡くなった後もっとこうしてあげたらよかったと思うのですが、それを少しでも増やすようにしたい。親の顔を見せるだけでも親子です。一緒に旅行に行けるならどしどし行っておきましょう。年に1回は帰省して親の顔を見せておく。 人生の落とし穴を避ける30のポイント。その16、スマホを趣味に対応する人は使い方を見直そう。物に対する使い方はどこに現れるのでしょうか。その一つはスマホです。自分のスマホを振り返ってみましょう。スマホを落とす頻度も自分です。もちろん人間なのでうっかり落とすことはあります。手が滑るようにプレーを使ってテーブルが落ちたり、何かの調子でバッグが落ちたり、ちょっとした不注意で落とすことがあるのは普通です。しかし、それでも趣味に対応していないようからです。少々頻度が高いと言います。趣味に対応ということは月8回以上ということになります。1年で考えると96回以上落とすことになります。年間100回近くスマホを落とすのはなかなかの高頻度です。気づかないうちにスマホは使い方がどうなっていると考えられます。スマホから装着しているとはいえ絶対大丈夫とは言い切れません。落とす頻度が多いと故障の原因になります。スマホが壊れたら注意が必要になり、手配出張なのです。スマホを趣味に対応しているなら、今一度スマホの使い方を直すことをお勧めします。スマホの時は取り出すときはゆっくり手で意識しましょう。落としやすい原因はスマホケースには場合もあります。つづ滑りやすいスマホケースの場合、落とす頻度も高くなりますし、シーンや持ち手などの滑りにくいスマホケースに変えることも一つの案として検討してみてもいいでしょう。少し出費はかかりますが、斜めで見ると実は経済的です。スマホが壊れて注意に出すならスマホケースを変えた方がはるかに安らげて済むのです。スマホを趣味に対応としては使い方を直す。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その17、同窓会に来ない人も事情がある。久しぶりに同窓会を開きました。久しぶりにみんなが集まる貴重な機会です。青春時代を共にした仲間たちと再会できます。同窓会を開くと一心であのことを毎日言ってくれますね。久しぶりに昔話に話すといっぱいが見られますね。そんな貴重な同窓会にも関わらず欠席する人がいます。同窓会は半分集まればいいようです。残念ながらほとんどの同窓会は半分も集まりません。同窓会の参加率は低いのが一般的で、おおむね3割と言われています。時には4分の1だったり、それからだったりすることも珍しくありません。意外と欠席する人が多いことに気づかされます。せっかくの機会なのに付き合いが悪いなと思いますが、そうではありません。同窓会に来られない人も事情があるのです。例えば、人生に困難を抱えている人の場合です。不安定な仕事の人、無職で失業中の人、将来で失敗した人、生活に困窮している人、病気を要求の人、家庭トラブルを抱えている人、人生に困難を抱えている人の場合、同窓会になってもなかなか出席できません。同窓会に出席すれば、今どこで何してるの、仕事は何をしてるの、結婚しているの、と聞かれるのは確実です。聞かれたら、聞かれたで良くない話だというように言われます。人生困難を抱えている人は心理的な抵抗があって、なかなか同窓会に出席できないものです。一方、逆のパターンもあります。社会的に大きな成果を果たしている人も、意外と同窓会に来られないものです。同窓会に出席すると、いろいろ言われます。猫に囲まれたり、若干何分の頻度を言われたり、通過の性もあります。社会的に大きな成果を果たすと、生活水準や経済的な一般の人と比べると、話や価値観の前に膨らみます。面倒は社会的に、普通に仕事が忙しくて出席できない人もいます。僕にはお正月でも仕事が入っていて、同窓会に出席できない人もいます。出席する予定であっても、会社からの急なりなんで、キャンセルせざるを得ないこともあるでしょう。そもそも、クラスに仲のいい人がいなくて出席しない人もいますね。同窓会に出席できないことも、いろいろな事情があります。だから、同窓会に来ない人がいても、ふっとしないことです。冷たいと言われても、付き合いが悪いと言われてもないのです。同窓会では、欠席した人より出席した人に集中しましょう。わざわざ貴重な時間を割いて出席してくれたのですが、ありがたいことです。久しぶりに会って、昔話に話をさせたり、近況を報告し合ったりしましょう。あっという間に時間が過ぎて、楽しい人と過ごせます。同窓会は、欠席した人より出席した人に集中する。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その18、小さなことにこだわった方がいい場面もある。小さなことにこだわらない方がいい場面もある。小さなことにこだわるべきだという人がいます。一方、小さなことにこだわらず大波に遭いたいという人がいます。それぞれ関数原点でありよく原点がぶつかっているところを見にし、なかなか難しい問題に思います。どちらが正解なのでしょうか。これはケース、バイケースです。ポイントとなるのはクオリティとスピードのバランスです。例えば、クオリティ重視の場面であれば小さなことにこだわる必要があります。ただ、最後にあるということもあります。大きなことはもちろん小さなこともクオリティにつながる重要要素です。たとえ、見ないことだとしてもクオリティの向上につながら小さなことにも向けて徹底することが大切です。一方で、小さなことにこだわらない方がいい場面もあります。一般的にはスピード重視の場面です。クオリティよりスピードを重視しなければいけない状況が小さなことにこだわってはいけません。小さなことにこだわっていると、いちいちブレーキがかかりスピードが落ちてしまいます。例えば、第一者の停止という場面ならスピードが重視されます。ここでも話はいけないのです。取引者としては早く第一者のチェックしたいと考えています。最初から安定を求めているわけではなく、まず大きな形を知りたいのです。第一者のコメントを第二に反映させ、第二者のコメントを第三に反映させます。そして、あの重ねながら完全に近づけていくのがいいそうです。小さなことにこだわる人が迷ったときは、クオリティとスピードの重視しているのか考えてみるといいでしょう。スピードよりクオリティを重視する場合なら小さなことにこだわります。クオリティよりスピードを重視する場合なら小さなことにこだわらず大幅にいきます。小さなことにこだわる人という問題はクオリティとスピードのバランスに目を向けると、この答えが見えてきます。スピードよりクオリティを重視する場合なら小さなことにこだわる。クオリティよりスピードを重視する場合なら小さなことにこだわらず大幅にいく。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その19、表向きのキャラクターやイメージだけで仕事を決めてはいけない。就職活動の時、仕事のイメージで決めようとする人がいます。ライブ作品になりたい。音楽があって、にぎやかで楽しそうだから。アシスタントディレクターになりたい。有名人の間近でやりたい。ワイディングランナーになりたい。幸せで華やかそうな仕事だから。テレビや雑誌ではかっこいい姿があったり、楽しそうな様子があったりします。仕事それぞれイメージがあり、ならば楽しそう、楽しそう、幸せそう、こういったイメージを持つ仕事もあるでしょう。しかし、これは注意が必要です。表向きは開かれてみても裏側は違います。どんな仕事でも過酷な世界が広がっていて、ドラマ的な空気を描いています。その仕事という状況や困難があり、戦いがあります。卓球だったり、長時間労働が多かったりすることもしました。表向きのキャラクターやイメージとは裏側は戦争のような現場ということも少なくありません。これはどの仕事でも同じです。一つの例外もありません。むしろ表向きのイメージが良い仕事であることを裏側は過酷な世界が広がっていると考えてください。テレビや雑誌でポジティブなイメージを見ると、実際に組織について大変になります。ポジティブなイメージが強かったために大きなギャップに直結を受けます。イメージと全然違うじゃないか。こんなに大変なことは知らなかった。もうやめたい。となるのです。職業を決めることは人生で最も大切な決断の一つです。就職活動は表向きのイメージだけで判断しないのです。時間の許す限り仕事業の要望を忘れます。仕事の目標はもちろん裏側についてもじっくりチェックしたい。余裕があれば多い工事顧問です。現場にいる人の声とか大切なものはありません。大変ですが、手間をかけるだけで私があります。そして、将来自分は何をしたいのか、どうなりたいのかといった長期的な議論を持って決めることが大切です。長期的な議論と重ね合わせて仕事を決めれば、職について後悔することはなくなります。就職活動は表向きのキャラクターやイメージだけで決めず、長期的な議論と重ね合わせて決める。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その30、感じの良さは入れず、感じの悪さは自分のところで決める。感じの良い人と出会うことがあります。優しくしてくれます。親切にしてくれます。応援をしてくれます。褒め言葉をかけてくれます。面白い話を笑わせてくれます。感じの良い人と出会うと気持ちがいいですね。嬉しくなって1日を1分で過ごせます。感じの良さはどんどん入れしましょう。今度はあなたが感じの良い振る舞いをするのです。優しくされたら優しさを入れします。親切にされたら親切を入れします。応援をされたら応援を入れします。褒め言葉をかけてくれたら褒め言葉を入れします。面白い話を笑わせてくれたら面白い話を入れします。感じの良さはどんどん入れするのです。感じの良さを拡大させていきましょう。あなたが感じの良さを受け取った相手は温かい気持ちになり、きっと次に入れしてくれるでしょう。さて、大切なのは感じの良さではありません。ある時、感じ悪い人と出会うことがあります。挨拶をしても無視されます。話しかけても冷たく返されます。人の悪口を聞かされます。話をしていても乱暴なことが見られます。相談しても素っ気ない対応をされます。感じの悪い人と出会うとムッとするし、ストレスも溜まるものですね。だからといって感じの良い人と出会った時のように入れしてはいけません。感じの悪さは良い人ではいけないものです。入れをしたくなってもぐっと怒られます。自分がされたら他人の知り合いを取り出さないまず考えはしないこと。感じの悪さは自分のところで埋めましょう。これだけ感じの悪い人と出会っても入れせず自分のところで埋めるのが特策です。感じの良さはどんどん入れして感じの悪さは自分のところで埋めます。この2つを行われると、まもなく幸運が訪れるのです。感じの良さは入れず、感じの悪さは自分のところで埋める。人生の落とし穴を避ける30のポイント。まとめ。その1、予定を受信しない。適度な暇を作る。その2、睡眠を削って時間を練習させるのは最後の手段とする。その3、マナーを全体に注意する。その4、キャンセルの前になるか事情がない限りできるだけ本人が行う。その5、夢を叩き込まなければ行動する。その6、調子が良くても最初から出さない。その7、相手に気づいてもらいたいときは立ちではなく声で呼ぶようにする。その8、足を踏むとき足の裏を見せないようにする。その9、話が途切れたときは原点に帰る。その10、優しい人だからといって甘えすぎないようにする。その11、まだ家にいるなら今向かっていますと嘘をつくのではなく正直に言う。その12、挨拶は受け身にならず率先して行う。その13、空気を読むことを周りに同調することだと勘違いしない。その14、トイレットペーパーの仮に癖をつけておく。その15、 業を目指すならお金のことは忘れ、世のため人のために邁進する。その16、普段の食事から十分な栄養が取れるなら素直に健康食品を食べよう。その17、クレームを言うときは丁寧な態度と言葉遣いを整える。その18、話にならないからといって責任者を出せとは言わない。その19、白米や新聞の購入ができるだけの金銭的余裕を作っておく。その20、タイムセールに落とさず本当に必要なものだけ買う。その21、歩行者の立場で道を学ぶときは踏み手行動を確認する。その12、心が折れたときは忙しさずゆっくり時間をかけて回復させる。その13、ストイックな人、自分のストイックを他人に強要しない。その14、連帯人であっても丁寧に扱う。その15、年に1回は帰省して親に顔を見せておく。その16、スマホ収入に対応する人は扱い方を直す。その17、同窓会は欠席した人より出席した人に集中する。その18、スピードよりクオリティを重視するためなら小さなことにもこだわる。クオリティよりスピードを重視するためなら小さなことにもこだわる。大幅に行く。その19、就職活動は表向きのキラキラしたイメージだけで決める。長期的なビジョンと重ね合わせて決める。その30、感情の良さは異例です。感情の悪さは自分の心で取れる。